上海から愛を叫ぶ。上海で愛を叫ぶパーソナリティのようです。この番組は私ようが上海からいろんなジャンルのサブカルチャー愛を叫びます。皆様がもういい、お腹いっぱいだと目の前のブザーを押すまでに続きますので、注意してお聞きください。もし話がうまくいったら天のブザーが鳴り、番組がそのまま終わります。はい、パーソナリティのようです。今回も日本の漫画についてご紹介いきたいと思いますので、お二方を、スタジオにお越しいただきました。どうぞ。
あ、どうぞ。
あ、シュウです。前回に引き続きお願いします。
はい、どうも、トッツです、はい。前回に続き、ちょっと、ね、聞きに来ちゃいました。はい、
頑張るぞ。
よろしくお願いします。今日ご紹介するのはですね、
はい、
もう伝英少女
で。出ました。
ビデオガール。
ビデオガール。
という漫画でして、
この。聞いたことしかないですね。
そうですね。この作者が、桂正勝さん。はい。という方。
大御所ですよ。
はい。もう知る人ぞ知る。
はい。
この、しかもこの方は、ドラゴンボールの鳥山明さんの親友。
あ、そうなんですか。あ、まあ、同時期にジャンプで連載してたから。
そうですね。あっちがもう、ファイト。
はい、
ね、格闘系、はいはい。こっちはもう恋愛ものが大、
まあそうですね。
得意の方ですね。はいはいはい、これ、どんなストーリーかと言いますと、
そうですね。
一人の、高校生、男子高校生が、はい、暗恋の日本語はわからないんですけど、密かに好きな、
ああ、暗いの恋愛だ。
そうそう。
なるほど。
これって日本語なんていうの？
まあ、片思いか。
片思い
か。片思いの子がいまして、でも、うまく、告白ができずにいて、
うん、
でも、この子に対して純粋な思いが残ってますので、ある日、家に帰ってる途中、極楽というビデオ屋さんが、ビデオショップがありまして、はい、そこに入ったら、なんか変なおじさんが、この一本の、彼が一本のビデオを撮ったら、この変なおじさんが、これ、借りていいですよと、言いまして、で、彼が家に帰ったら、再生したら、この綺麗な女の本が出てきて、で、後で、なぜかその女の子がテレビから出てきたんです。
貞子だ。
貞子。
貞子じゃないんですけど、愛ちゃん。
愛ちゃん。
で、そこからいろんなストーリーが、繰り広げるという。
だから、あれですよね。このビデオっていうのが、アダルトなビデオで、ね。
彼本人もそう、最初はそう思ってました。
そのアダルトな女優が本当に現実世界に出てきたっていう。
そうですね。
これはもう有名中の有名な漫画なんで、
アニメ化もされた、
ね、そうですね、当時思春期の男の子たちはみんなこの話してましたからね。
そうですか。
そうです。
これ実は私これ初めて読んだのも、はい、小学校6年生の時でして。
なるほど。ああ、もうバリバリですね。
もうあの時の僕にとってはもうこれもある種のエロ本です。
エロ本ですね。
もう、この中の刺激がちょっと強すぎて、しかも、こう面白いのは、中国の海賊版じゃないですか。
あ、読んでたのは海賊版。
そう、海賊版です。今はもちろんこの日本のちゃんと本当の本来のものですけど、
はい、
この海賊版ってなると、こう、多分、編集、海賊版作る人でさえ、ちょっとこれまずいんじゃないのって、と思って、ちょっと大事なところを黒塗りしてるんですよ。本当に。
あ、そうなんだ。
今思うと、あれ、なんだろうと思って、本当に大事なところを塗ってるんですよ。
なるほど。
多分、彼らですら。
海賊版なのに。
そう。彼 らですら、これちょっとまずい。
海賊版自体まずい。
まずい。
何をまずいって思っちゃったんだろうね。
それほどエロかったです。
衝撃的だったんですね。は
い、これ、当時私どういうふうに読んでるかというと、はい、まだ自分の部屋がなくて、小学生ですから、はいはい、親と一緒に寝てまして、
うん、はい、
夜、親が、まあ、布団は2つですけど、うん、母と父がこう布団寝てて、
うん、
夜、この、親が寝たのを確認したら、布団の中に入って、懐中電灯って、
なるほどね。
こう、一ページ一ページ見てましたね。
見てて、悶々としてた、
はい。悶々と。ドキドキと。
ドキドキで、はい。いや、で、しかも、日本の高校生の制服って可愛いんですね。中国の今でもそうですけど、やっぱり。
ジャージですもん。
ジャージですか。
あ、そうなんですか。
そうですよ。
制服ない。
男子も女子も。
ジャージです。登下校は全部ジャージです。
だからもう全然可愛くも何もないし。
なんかリボンとかスカートとかない。
そうなんだ。
ああ、なんか、あの時私とってはもう、あ、女子の生足とパンツってこうなってんだっていう。もう知識。
そうですよね。ジャージだと見えないですからね。
見えないんですよ。中はどうなってんのっていう。
でもこれ別に中国人じゃなくても、その当時これを読んでたその小中学生はみんな同じことを思ってた。
そうですか。
ああ、こうなってんだ。
そうなんです。
これを読んで、
うん、
アダルトビデオっていう存在を知った人もいると思う。
そうですね。
何このビデオみたいな。
で、その当時もまだ、まあ、ビデオもまだありまして、うん、だんだんと、90、もう2000年近く入ったらもうビデオあまりなくな
って。あ、ビデオっていう存
在、ね、
です。もう DVD とか、
はいはいはい、
で今ですともうネット動画。
はいはい、そうですね。
ネット配信。
そうですね。生放送。DVD すらもうね。
そうですね。ですから、これ、私はこれすごく素晴らしい作品だと思ってるんですけど、うん、でもこれをもし今の若い人に見せたら、ビデオって何っていう。
それはそうね。
すらわからない、ね。
ビデオガール愛のそのビデオのところ
が。ビデオって何っていう。
DVD ガール愛とかになっちゃってるで、うん。なるほど。
今、多分今の子の感覚とすると、もうネット配信、生放送してる女の子がそのまま出てくる、
うんうん。
というストーリーの方がしっくりくるんじゃないかと。
そうだよね。じゃあそもそもそのレンタルビデオに行って、このビデオを借りるっていうストーリー自体が成り立たない可能性が。
そうですね。それと、中国人はあんまりレンタルっていう。
まあないですね。今ですらない
んですか。今ですらないんだ。もう買う。
買う。
か、レンタルって、なんか、なんで俺のものなのに、また返さなきゃいけないのっていう。
あー、なるほどね。
そう。なんか一旦自分の所有物になったらもう、なんか、こういう感覚がない。
ビデオ以外でも、あらゆるもんにレンタルっていうもんがない。
そうですね。そう言われてみると、あ、確かにない。
のれんの向こうにね、っていう、あのドキドキ感とかがみんなないんだ
よね。私が日本に留学いた時は、そうですね、18って書いてある。ちょっと入ってみたかったんですけど、でもなんかちょっとおじさんばっかり入るから、なんか自分、みたいのに入れないという。
そういう何思春期のドキドキストーリーが中国の人たちにあんまないのか。
そうですね。やっぱりこうご存知のようにこう お堅い国じゃないんですか。日本だとちゃんと18歳以上でも、でも一応は成人、成人市場としては成り立ってる、
はいはい、
ちゃんとした市場。でも中国は、実はあるはあるんですけど、でも表立って建前上はできないんじゃないですか。
まあ確かにね。アンダーグラウンドですよね。
そうですね。
でもそのアンダーグラウンドは結構みんなの常識になってるわけですね。
そうですね。でも、そうですね。やはりみんな、こう、どっからそういうエロ知識を知り得ているのかというと、やっぱり。うん、
これが、じゃあ、田園少女が、初めてのエロ本。
そうですね。
これだった。
まあ、そうですね。まあ、でももちろん、本来はエロ本じゃないんですけど。
まあ、そうですよね。
こう私にとっては初めてです。でその当時の私まだ中学校6年生、うん、で当時の中学生高校生、うん、こういう先輩たちはどうしてるかというと、うん、あのビデオ CD があ
のその要は VCD で、日本の、
アダルトビデオ。
アダルトビデオとか、なんか多分ネットで拾ってきたであろう、なんか無修正っぽいやつとか。で
もその時はまだインターネットもなく、
もうなくて。誰かが持ってきたんでしょうね、日本からわかんないですけど。
じゃもうコピーのコピーのコピーのコピーみたいな感じの。
画質もザラザラみたいな。
そうそうそう。ですから、そう、いまだに中国ではそういう言い方あるんですよ。もし画質です。うんすごく悪い動画とかあったら、あ、それ AV 画質だっていう。
なるほど。だから AV イコール画質が悪いもの、コピーされまくったものっていう感覚なんですね。
なんか昔、そういう人たち、そういうイメージが。
だってよく考えたら、その元の一本から、中国の全土の思春期の男の子分のコピーして、つったらもう孫のひ孫の
もうぐちゃぐちゃですよ。
ほとんどモザイクに見えちゃうから。
そう。
すごいね。
昔、しかも昔こういう VCD のお店は、
うん、
あの、やはり、こう、ちゃん、表では、こう、ちゃんとあの音楽 CD が売ってるお店で、
うん、
こう、VCD だったら、こう、あの、知り合いでないと、
うん、
あの、こう、店長が、
うん
知り合いかってちょっと来て、奥の部屋に案内されて、
うん、
そからの、しかも、ものではなくて、一冊の、あの、うん、
カタログか。
カタログみたいな。
あ
こっから選ぶ。でも、
すげえそれ。
でも、選ぶも何も、日本語じゃないですか。
あで、あじゃあもう何、部屋に行ったら、壁中にそれがあるわけじゃない。
じゃないじゃない。もう こんな貼ったらもうもし、あの、傘入れされたらもう大変ですから。
なるほど、
もう一冊のカタログって。でも全部日本語でようわからない。
偽物の時計みたいな感じですよね。
そうですね。そうそう、そういう、そういう。
表だって売ってないけど、うん、裏でカタログだけあって、
そう
倉庫みたいなところにこう、ね、まとめてある。
そうです。で、この当時はもう私中学生、高校生でも、になっても、あの、やっぱり向こうからしたら大事なお客さんだけど、あの、あんまり関係ないん
で。あ、じゃあ裏に行ったの？中学生
そうそうそう。もう18歳じゃなくても、向こうからしたらもうお客さん。
すげえ。
むしろこういうたち一番、こういう人たち一番お金払ってくれる。
いくらぐらい？
あの、当時は、4、5元ですかね。
4、5元でアダルトビデオが見れた、ね。
日本円ですと。
まあ100円ないぐらいですね。
100円ない。
そこが、だから日本でいうツタヤののれんの奥だ
から、ね。そうですね。
まあレンタルじゃないですけど、
まあ、ツタヤもレンタル100円ぐらいですから
ね。そうですね。そっか、うん。一応ある、そういうドキドキをみんな経験はしてたて。
そうですね。
でもなんかこっちのドキドキよりちょっとね、レベルが高いドキドキですけどね。
まあね。なんか犯罪の匂いがするドキドキだ
った。そうですね。
なるほど。
でも大事な、もう、その時の中学校、高校生にとっては大事な場所ですから。
ね、
むしろ、私たちが、あの、店長さんに、あの、情報を言うんですよ。あ、もう警察来たよ隠れて。これ店潰れたら、僕たち、
どうすればいいんだ
ろう。なるほどね。それすごいな。
あの、潰れてもらっては困ります。
すごいね。
そうなんですよ。
みんなでじゃあその人を頑張って養っていかないといけない。
そうなんですよ。そう、本当に、あの、第一回も話したんですけど、はい、インターネットはまだ全然普及されてない時期ってありまして、はい、あの、画像とかあったらホームページ開くのにも3分、4分かかる時代でしたから、
う
ん、もうこういうところしか。
なるほど。
日本だっていう。
日本だっていうか。ま、
だから多分これもあの悪い影響としては未だに日本といえばなんかこれ
まあそうだね日本が誇るクールジャパン、ね、
クールジャパン
確かに
全然クールじゃないんです
そういうことですね
うん
そうなんですよあちょうどなんかいい感じで15分経ちましたけど
経ちましたか
ピーさんはお世代ですね。
そうですね。なかなか。ちょっとやっぱエロは、聞いちゃいますね。
聞いちゃうし喋っちゃいますね。
そうですね。だまだまだいけるぐらいですけどね。ちょっとまあ。
まあそうですね。
ちょっと15分ほど経っちゃったんで。
エロについて話
して。わかりました。もうエロについて。はい。まだまだ、はい、そうですね。中学校、高校生はやっぱり大変日本にお世話になります。
これ、それが今回伝えたかった。
何を言いたかったのって言わなくていいですね。
そう。そう、何を言いたかったか、やっぱり、これ、役人たち、上の大人たちは、これはダメだと言うんですけど、でも私たちにとってはこれは知識だと。これがないと、ね。
なるほどね。
これ、結局、みんな、通る道じゃないですか。これがないと、やっぱり結婚して、新婚の夜、これどうすればいいのか。新婚の夜は、あ、そういえば、あの時見た BCD はこうですね。で、
少女が中国の人口を増やしてる教科書みたいな感じなんだね。なるほどね。素晴らしい。
はい、素晴らしい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。この番組では私のサブカルチャー愛をスタジオで聞いてくれる人を募集しています。ぜひブザーを押しに来てくださいね。